説教、約束された聖霊、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はペンテコステの日になりますね。日本語だと聖霊降臨祭というふうになります。クリスマスだったらメリークリスマスとかね、イースターだったら最近ハッピーイースターって言うんでしょうか。あんまりペンテコステの言い方がないので、イースターおめでとうございますみたいな感じでね、言えないんですけども、ペンテコステの日を一緒にお祝いしたいと思います。ペンテコステの日を祝うっていうのは、まさに私たちの今につながっていることなんですよね。これただの昔の話、起きた出来事じゃなくて、私たちの現実でもある話が、この聖霊が下ったということになります。なぜなら今も私たちには聖霊が注がれていて与えられていて、イエス様の霊によって私たちは生かされているからですね。そのことを改めて御言葉から受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ一緒に読んでいきたいと思います。まず32節から36節のところをご一緒に読んで、今日の御言葉のところをスタートしていきたいと思います。使徒言行録2章の32から36のところをご一緒に読んでいきましょう。ちょっと長いですけどね、いきたいと思います。せーの。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。はい、こう書いてあります。これはペトロさんがお話している場面ですね。そのペンテコステの日にペトロが代表して立ち上がってみんなにメッセージをした、その終わりのところを今一緒に読んでいるわけです。でペンテコステの日に何が起こったかは、多くの人がご存知と思いますし、なんならさっき紙芝居でお話したのであれだということですね。具体的に言えばイエス様から、復活してね、天に帰っていったイエス様からもうしばらく待ってなさいって言われたんですよね。聖霊が注がれるからそれを待ちなさいって言われて、で弟子たちはちゃんと言われた通りにしてました。その日も一つの場所に集まって祈ってた、するとその日が来たわけですよね。その約束が果たされました。急にもうすっごい風が吹いてくるような音が聞こえて、家中が揺り動かされるようになった。そしてそれだけじゃなくて炎のような舌、そういう見える姿で聖霊が下ってきたんですよね。そして弟子たち一人一人の頭の上にとどまった。こうして聖霊に彼らは満たされていったわけです。で聖霊に満たされると彼らは口々にいろんな国の言葉で主の御業を話し始めますね。メッセージをするように、証しをするように、うわーって喋り始めます。そうするとなんだなんだって集まってくるんですよね。でちょうどこれペンテコステのお祭りの時ですから、ユダヤの人たちのお祭りの時なので、みんな町中に集まってると、いろんな国々からねユダヤ人たち集まってきてお祭りしてたので、なんかあそこの家で騒ぎが起きてるぞって言ってやってくるわけです。でみんな何を聞いたかっていうと、その全国各地から集まってきたその土地の言葉でね、神様の御業が語られているっていうのを聞くわけです。だからこれは仰天しますよね。一体なんだこれはっていうふうになると。でペトロが集まってきた人たちに対してこうしてメッセージを話し始めるわけですね。その最後のところを今私たちは見ているわけです。さあこの中で特にですね、最初に注目したいのは33節の言葉ですね。こういうふうに言っています。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。こういうふうに言っています。まず注目したい言葉は約束された聖霊ということですね。この聖霊は約束されたもので、 その約束がこの日に果たされたんだということです。どんな約束でしょうか。ちょっと振り返ってみましょう。ページペラペラっと2枚ぐらいめくるとですね、まずその約束の話出てきます。使徒言行録の1章の4節5節のところをご覧ください。使徒言行録1章の4節5節ですね。ちょっと読んでみましょう。読める方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。はい、これはイエス様が復活して天に戻る直前ですね。ちょっと前に弟子たちに言っています。約束していたものがあるよね、だからちょっと待っていなさいって、神様からそれが与えられるからってこういうふうに言ってるわけですね。はい、じゃあその約束は何だったでしょうか。ちょっとねいろいろ言っちゃってあれなんですけども、さらにページパラパラと戻って、ヨハネの福音書の16章の7節を見てみましょう。さらにパラパラと戻っていくと、ヨハネの福音書の16章7節が出てきます。手元の日本語の新約共同訳だと200ページになると思いますね。16章の7節、ヨハネ16の7、ちょっと読んでみましょう。はい、じゃあ行きます、せーの。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る。はい、こういうふうに言っています。これはイエス様が復活どころか十字架の前ですね、最後の晩餐の席でお弟子さんたちに話している場面です。そこでイエス様がこれから十字架にかかるんだよって話を彼ら聞くわけですよね。そうすると、やだやだ、どうしてそんなことになっちゃうんですか、怖い怖いって、そういうふうにみんな言う。そんなの嫌ですって、イエス様いなくならないでって言うわけですよね。でそれに対してこういうふうにイエス様言ったわけですね。実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになるんだよって、いなくなっちゃえだって思ってたけど、実はあなた方のためになるんだよ。なんでかっていうと、イエス様が去っていかないと、弁護者、これが聖霊ですね、聖霊があなた方のところに来ないからだって、私が去っていくとこの聖霊が来てくれるんだって、こういうふうに言っているんですよね。聖霊は体を持っていないですから、本当に私たちと共にいてくださる、いつでも一緒にいてくださる。しかもこの弁護者っていう役がいいと思いますね。なんかその聖霊っていうと、なんかこうエネルギー体みたいなね、人格がなさそうなものに感じられちゃうんですけど、言葉の感じとして。そうじゃないですよね。そんなエネルギー体みたいなことじゃなくて、本当にこのイエス様の霊なんですよね。全く主と同じその方が私たちのうちに住んでくださる、私たちのうちに満ちてくださる、これが聖霊の約束であるわけです。だからあなた方のためになるっていうことですよね。だってイエス様がいなくなってもイエス様が来てくださるんだから、これより嬉しいことはないわけです。そうですね、まず私たちが教皇で覚えたいことは、イエス様が共におられる、このペンテコステの時から約束が果たされて、今も私たちイエス様と共にいるんだ、それは文字通りのことなんだって。私たちがね思ってるからそんな感じがするとかじゃなくて、本当にここにもイエス様おられる、今私と共におられるイエス様、これをもう一度覚えたいんですね。その約束が果たされて2000年経ってますが、果たされ続けています。今私たちはその中にいるということですね。でさらにその聖霊が与えられて、イエス様が共にいると、どんなことが私たちのうちに起きるでしょうか。それも見てみたいと思います。今度は使徒言行録1章の8節をご覧ください。またちょっと戻ってきて、使徒言行録の1章の8節をご覧ください。はい、じゃあ、1章の8節を開いてくださったら読んでみたいと思います。ではいきます、せーの。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。はい、 このイエス様の聖霊が私たちのうちに住まわれると、聖霊が私たちのうちにいると何が起きるか、力が与えられるんですね。そして証人となるんだ、エルサレムだけじゃなくて地の果てに至るまでイエス様のこの復活のこと、イエス様の福音のことが告げ知らされるようになるんだ、そのことが約束されています。そしてペンテコステの日にそれがやはり約束果たされたということなんですよね。今日私たちが読んでいるまさにこの最初のペトロのメッセージのところは、その約束が果たされている通りだということですよ。まあ、ちょっともう一度見てみましょう。使徒言行録2章の32節で、ペトロはこういうふうに言っています。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。言ってますね。本当に力を受けるんだなっていうことがこのことからもう分かると思います。なぜかっていうと、弟子たちのそれまでの様子っていうのは、まあ、もちろん復活したイエス様に会ってね、だいぶ勇気は得ていたと思いますよ。でもやっぱり外の世界を恐れていたと思います。イエス様殺されちゃってね、まあ、イエス様復活したからいいけれども、でも私たちだって危ないかもしれないって、外には、ね、イエス様を殺した人たちがたくさんいるって、これは恐ろしい中です。彼ら一つのところに集まって祈っていた、まあ、でもこの聖霊を受けた時から立ち上がってみんなが集まってきて、その中でこんなに力強くメッセージして、その中で何て言ってますか、イエス様が復活したんです、私はそのことの証人ですって、そういうふうに言ってるんですよ。これすごいことですよね。だって人が蘇ったということ、主は蘇ったということ、これ普通では考えられないことですよね。でもそのことを集まってきた人たちに大胆に言ってるんです。皆さん聞いてください、イエス様はね復活したんです。皆さん信じられるか信じられないか分かんないけど、私たちは見たんです、その証人なんですって、私たちはそのことをはっきり知ってますって、そういうふうに言い出したんですよね。すごい勇気だと思いませんか。恐るべきことをしてるんですよね。まさにこれが聖霊の働き、約束が果たされている、そういう姿ですよね。さらにちょっと36節も見てみましょう。私がより一層、感動したのはこの36節ですね。ペトロは何て言ってるか。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。あなた方が十字架にかけて殺したイエス様を主は主とされたのだって、まあそういうふうに言ってるんですよね。まあ言ってみれば罪の告発ですよね。あなたたちがイエス様を殺したんですよって、そう言ってるんです。一番彼らにとって恐ろしいことをペトロは言ってるわけですよね。そして多くの人たちはそう思ってないと思いますよ。なんなら聞いてる人たちもね、思ってもいなかったことを言われてると思います。そのユダヤのリーダーたちはひょっとしたら自覚あったかもしれない、俺たちがイエスを殺してやったぜと思ってるかもしれないけれども、でも多くの人々は、その祭りに来てた人たちはそんなこと思ってもいなかったかもしれないけど、いや、あなたたちの罪がイエス・キリストを殺したんだって、そういうふうに言ってるんですよね。これもまた恐ろしいことじゃないですか。私たちも、恐れを感じるようなことですよね。確かにその通りって、私たちの罪がイエス様を十字架にかけたって、でもそれを人に言うことは恐ろしいことですよね。あなたにも罪があります、そしてその罪がイエス様の十字架を招いたんですよって、まあ、そういうふうに言うことですよね。まあ、誰でも、あなたに問題がありますっていうのは恐ろしいことです。できたら言いたくないことですよね。だってよく思われたいし、嫌なやつだと思われたくないから、嫌な部分を指摘されるのは嫌なものです。でもその勇気をも聖霊は与えてくれる。だからペトロは大胆に集まってきた人たちにそれを言ったんですよね。まさにそれは聖霊の働きだったんだなって、そう思いますね。いいですか、イエス様は復活したんです、主は復活されたんです、あなたには罪があります、しかしそのために十字架にかかられたんです。大胆にそのことを言うっていうのはものすごく勇気がいります。まあ、罪のようにね語るっていうことはなおさらそうですよね。でもそれをするその勇気を、力を聖霊は 与えてくださっているのだ、それは私たちにも今そうなのだということ、このことを最初に覚えたいと思うんです。弟子たちはそれまで恐れていたんですよね。とんでもない、こんなこと絶対できない状態だったと思います。でもイエス様が共にいるから、聖霊を受けたから彼らはそれができたんですね。しかもペトロはですね、もともと単なる漁師です。普通に魚を取って暮らしていたんです、おじさんです。普通のおじさん、魚を取っているおじさんなんです。だったのに今ここでものすごい人数を前にして、だってこのあと3000人がバプテスマを受けたって書いてあるんですから、少なくとも3000人でしょ。で、祭りで集まってきたユダヤ人の人たちがなんだなんだって言って集まってきた彼らの前で、まあアッパールームって呼ばれてますから多分2階からなんでしょうね、うわーって喋ったんですよね。すごいですよね。まさに、御霊の働き、聖霊によって復活の証人になったんだ。そしてそれは今も私たちの現実だということを覚えたいと思います。もう一度確認しますが、このペンテコステの日はまずイエス様が弟子たちに約束した聖霊を与えられて、そして証しが始まった日だ、私たちのそれが始まった日だということですね。よくこの使徒言行録はこの二十何章で終わりますけれども、その続きが私たちだっていう表現をしますね。私たちの話なんですよね、これはね。ぜひそうか、初代教会はすごかったなとかって言わないでほしいんですね。これは私たちの話だということを、本当に心に留めていきたいと思います。はい、では次いきましょう。37節から39節を次は読みたいと思います。使徒言行録2章に戻ってきて、また37、39を読みたいと思います。ではいきます。せーの。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。はい、こういうふうに言っています。で、このペトロのメッセージを聞いて人々はですね、感動したんですね。心を動かされました。心を打たれて、そして答えなければって思ったんですよね。じゃあどうしたらいいんだろうかって。そして彼らは賢明だと思います。すぐにそのまま聞いたんですよね。ペトロと使徒たちに対して、じゃあどうしたらいいんですか、私たちは、というふうに言いました。そうするとペトロの答えは、書いてある通りですね、38節のところ、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受けて罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めなさい、その気づいた罪を、ここでね、はっきりと示されて、十字架にかけてしまったその罪を、私たちの持っているその問題を神様の前で悔い改めて、そしてイエス様を信じてバプテスマを受けなさいって、そうしたら許されます。まさに私たちのことですね。この今でも変わらないです。2000年経ってもね、何も変わらず私たち教会はこのことをしていますね。全くこの通りのことをしています。あなたは罪を悔い改められますか、そしてイエス様を信じますかって、今も同じことをしています。そしてクリスチャンになると罪が許され聖霊を受けるのだって、こういうふうに言われているし、事実そうなっているわけです。で、注目したいのは39節ですね。という約束はあなた方にも、2000年前の話だけじゃないんだということですね。あなた方の子供にも、この後の世にも、遠くにいるすべての人にも、国がどこであっても、この地球上のどこにいたとしても、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです、そう言っています。これもまた私たちのことですね。この2000年前の人々だけじゃなくて、その子孫の代にも、そしてずっと遠く離れている人たちにも、まさに私たちですよね。あの場所からもうずっと東の果てにあるこの土地にも、その約束は及んで、そして教会が立ち、今も私たちはその約束の中に置かれている。私たちもまた主に招かれて、 こうしているのだって、神の聖なる民として、神の民として置かれているのだということですね。私たちに与えられている約束がこれだって、もう一度覚えたいと思います。で、一応確認しておきたいのは、招いてくださるものなら誰にでもって言うと、ああじゃあ招かれない人がいるのかと思うかもしれませんけど、まあ、そういうことを言ったわけじゃなくって、全員がね、私たち招かれているわけですよ。まあ、それでも答える人答えない人あるかもしれないけど、でもあなたは招かれている、私たちはみんな招かれている。それに対して悔い改めてイエス様を信じてバプテスマを受けて許されて聖霊を受けて生きていきなさい、まあ、これが今日勧められていることですね。まあ私たちはみんなそうかもしれないけど、改めて私たちは悔い改めてイエス様を信じて聖霊に満たされて、そしてイエス様と一緒に歩んでいく、まあ、そういう日々をまた新たに歩んでいきたいと思いますね。はい、では最後いきましょう。40節から42節のところをご一緒にご覧いただきたいと思います。一緒に読んでみましょう。40から42です。いきます。せーの。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。はい、こういうふうに書いてあります。ここではその聖霊を受けた私たちはどう歩めばいいのかって、そのことが書かれているわけですね。特に注目したいのは40節のペトロの言葉、進めているその言葉です。邪悪なこの時代から救われなさいって、こういうふうに言ってますね。これが今日、最後に私特に心に留まった御言葉です。邪悪なこの時代から救われなさい、邪悪なこの時代から救われなさいって、こういうふうに言うんですよね。邪悪なこの時代って2000年前思ってたんですね。そして言ってたんですね。まあ、でも同じだなって私思いました。ここ読んでね、変わらないですよ。今も邪悪なこの時代だなって、ずっと人の弱、邪悪ですね、罪の問題がずっとある、そうじゃない時がないですね。なんでこんなにもって思うぐらいに、いつも私たちの住んでいるこの世界は罪の問題にまみれて苦しんでいる、喘いでいる、まあ、それが私たちの住む世界だと思います。その邪悪なこの時代からあなたは救われなさい、そして救われたものとして生きなさいって、これが今日最後語られている私たちへのメッセージですね。私たちはこの邪悪な、この時代から救われたものとして生きるのです。まあ、このそれはどういう意味があるのかなって考えてみると、まあ、この罪のある世界ですよね、その世界に合わせて生きてはいけないっていうことですね。もちろん私たちはここで生きてるんでね、そこで生きるしかないんですよ。それはね、神様から使わされてここにいるわけですから、この世界に生きているわけですから、それは受け止めていくんです。でもそれに合わせて生きるんじゃなくて、新しくされたものとしてイエス様と生きるものとして、むしろそこに置かれたね、特別な使者として、使わされたものとして生きるんだって、まあ、そのことを、覚えたいと思うんです。まさに聖霊が共におられるので、イエス様が共におられるので、この、罪がたくさんあってみんなが苦しんでいるこの世界だけれども、でもそこでなおイエス様と共に生きているものとして生きるんだということですね。ちょっとそのことを覚えて、ある箇所をみんなで一緒に読みたいと思います。ローマの信徒への手紙の12章の1節2節を、開いてくださる方、開けてみてください。ローマ12章の1、2です。皆さんの手元の日本語の方の新共同訳だと291ページになると思います。新約の291ページ、ローマの信徒への手紙の12章の1節2節のところです。では12章1に一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。こういうわけで兄弟たち、 神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。はい、こう言っています。特に2節のところでそのことが語られていますね。神様のものとして生きなさいという中で、まずあなた方はこの世に習ってはなりませんと言っています。あなた方は神の民なんですから、イエス様のものなんですから、この世のものとして生きてはいけないって言ってるんですね。この世のルールで生きてはいけない。この世のものがどんなことを大事にしていたとしても、どんなやり方で生きてたとしても、合わせちゃダメだって言うんですね。あ、何でもかんでも反対しろってことじゃないですよ。何でもかんでも反対しろってことじゃないんだけれども、でも確かにあるわけですね。私たちが生きている中で、あ、これは神様のルールじゃなくて世のルールだって、この世の習わしだって、それに合わせないということですね。そして心を新たにして自分を変えていただきなさいって、心が変わらなければならないって、それは私たち心を新たにしてどうぞ変えてくださいって神様に変えていただくことですね。心を開いて、主よどうぞ私を作り変えてくださいって、まあ、そのように告白して求めることですね。そして最後が、何が神の御心であるか、何が良いことで神様に喜ばれて、また完全なことかをわきまえるようになりなさい。神様、私はあなたのものです。だからあなたが喜ばれる生き方をしたいです。私たちはそう思っているわけですけれども、まあ、そのことをきちんと神様に求めていくことですね。主よ、あなたは何を喜ばれますか、何を悲しまれますか、私がどのように生きていることを喜んでくださり、どのように生きてしまっていることを悲しまれるでしょうか。神様と本当に向き合って、あなたの御心は何ですかって、まあ、そういうふうに尋ね求めて、それに応えていくことですね。誰でもそうだと思いますけど、まあ、やっぱり喜ばれていきたいですよね。神様が、あ、いいねって言ってくれた方が嬉しいですよね。そのことを私たちは求めていきたいと思います。このように習わないこと、変えていただくこと、そして主の御心を求めていくこと、まあ、この生き方をしていきましょう。で、まあ、その結果ですね、最後にちょっと触れたいですけれども、使徒言行録の今日の箇所の最後では、そんな教会の姿がそこに出てきていますね。42節のところで、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であったと言っています。聖書の御言葉、使徒の教え、聖書の教えに熱心に聞くこと、そして、まあ、やっぱり聞かないとね、答えれないですから、相互の交わり、お互いに励まし合うこと、まあ、今年度はね、一緒にこう地域ごともライフグループしようとかって言ってますよね。まあ、いろんなふうな、お互いに、まあ、この礼拝で集まるときにもお互いに声をかけ励まし合い、その信仰を明かし合っていくわけですね。そしてパンを裂くこと、礼拝ですね。私たちは礼拝をしていくっていうこと、まあ、まさにこれが一番大きな中心にある私たちの交わりですね。そして祈ることに熱心だったって、まあ、そうですね、本当に神様に向き合って祈っていくこと、まあ、このこと本当に変わらないですね。2000年経っていますけれども、この最初の教会と私たちはずっとつながっている。このことを今も変わらず覚えて、時を超えて、場所も超えて、でも同じ天にある番組に合わせて私たちは歩んでいきましょう。このことを覚えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしながら、また他にもどうぞ自由に何か今感じていることや促されていることがあったら、しばらく覚えて祈る時間を持ちたいと思います。では、最後祈り引き取りますので、しばらくの間総額に合わせてそれぞれ祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちのうちに今この宮に住んでおられる聖霊なる神様、あなたを心から崇めます。どうぞこの2000年前と同じように今も変わらず、今私たちのうちに降り注いでくださり、私たちのうちに満ち満ちてください。主よ、どうぞ私たちを全くあなたのものとしてください。私たちのうちの違う部分を、邪悪な部分を、変わっていない部分をあなたが作り変えていってくださって、ますますあなたにふさわしい形に、あなたの御心にかなって、あなたが喜ぶものとして歩むものとならせてください。あなたを求めます。どうぞ私たちの祈りに、それぞれ願ったことにあなたが豊かに応えてください。この1週間の旅路もあなたのものとして歩むことができますように。皆さんの祈りに合わせます。言葉にならないものもあなたが聞いて答えてください。尊いイエス様のお名前によって信じて祈ります。アーメン。アーメン。